はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民論の板前が批評、本日も始めていきたいと思います。本日批評する映画はですね、以前にお話しした通り、ハリウッド版のゴジラについてお話ししてみたいと思います。はい、満を持してという感じですけども。はい、その前にですね、ちょっと簡単に最近見たジブリのですね、最新作、思い出のマーニーについてちょっとお話ししたいと思うんですけども、はい、これ非常に面白かったですね。はい。ジブリ、スタジオジブリにしては結構珍しいですね。基本的にこう、一切ファンタジー展開がないようなですね、その現代劇になってまして、はい。結構珍しいですよね、ジブリの中ではね。はい。で、まあですね、とにかく、こう、アニメーションの質がすごくてですね、まあ、ジブリね、もともとアニメーションのレベルではものすごく高いスタジオですけども、それでもですね、その主人公のですね、その感情の機微ですね、例えば主人公がものすごくですね、鬱屈したですね、気持ちを抱えてるんで、その鉛筆のですね、持ってる鉛筆の芯をですね、キャンバスというか、そのスケッチブックに押し付けて、その芯がボキって折れるっていう。シーンがあるんですけど、そのね、鉛筆のシーンが折れるね、質感ですね。それに主人公の怒りが込められている、その感じっていうのがものすごくですね、うまく表現されていたりですね。あとその、ね、その風景の絵にですね、その、まあ、主人公の気持ちを投影させたりとか、ものすごく美しいですね。その、まあ、澄み当たったですね、青空と主人公の気持ちを対比させるとか、非常に基本的なアニメーションの技術だとは思うんですけども、手法やと思うんですけども、やっぱり、これがきちっとされててですね、見てるときはすごく、カタルシスがありましたね。はい。そこら辺が非常に見事な作品でした。はい。で、あとですね、主人公のですね、そのまあ女の子が主人公なんですけど、その女の子のですね、まあ、成長の物語なんですね、この映画はね。はい。で、その主人公が成長するまでは非常にですね、まあ、90分ぐらいの結構短い尺の中できちっと描ききるっていう、そのですね、まあ、なんとか潔さですね、はい。まあ、タイトにまとめようと。あんまり無駄なもんを入れないっていうところの、まあ、対等さは非常に私は好きでしたね。はい。ちょっとジブリね、その最近、何をこの映画は描きたかったんだろうとかいうのが結構多い作品が多かったですから、まあ、それは私のね、読み解き方が悪いっていうのがあるんでしょうけど、まあ、パッと見た感じ分かりにくい作品って多かったと思うんですよね。崖の上のポニョとかね。あと、そうですね。まあ、アリエッティとか、この監督の前作ですけど、まあ、それから、そうですね。まあ、ハウルの動く城とかね。まあ、なかなかこの映画何を言いたいな結局みたいなのが多かったんですけど、この映画に関しては主人公の成長をきちっと描くっていうところで非常に良かったですね。はい。まあ、非常にね、その、まあ、米林監督ね、その、以前のアリエッティはちょっと私、ドラマパートの方が、人間ドラマのところがちょっと上手くないなと思ってたんですけども、この思い出のマーニーの路線でこれから頑張ってほしいと。思いますね。はい。まあ、ただですね、その、まあ、一部ですね、私の、その、人のですね、批評を読んで、非常にな、なるほどなと、納得というかですね、そうだなと思い直したんですけど、そこまでですね、やったら、そこまですごく質感のあるアニメーションやったら、もはや実写でやればいいやんっていう感じなんですよね。それは非常に私も、その、ね、その、ある人の感想を読んで非常に納得したんですけど、はい。基本的にその、この映画、その先ほど言いました通り、その、ファンタジー展開がないんですけども、じゃあアニメとしての、ね、その、魅力じゃないですけど、アニメとし、じゃない、アニメやからこそできることって、じゃあ、この映画の中で何なのかって、あんまり思いつかないんですよね、正直なところね。はい。実写って大体可能な気がするんで、やっぱアニメーションというのは基本的にその、実写じゃできないことを何でもできるような、まあそういった媒体でもあると思うんで、そこの利点は正直この映画はないなと思いましたね。はい。まあ、ただ非常に、いい映画だと思いました、本当に。はい。まあ特にね、その、うん、まあ、多感な時期のお子さんを連れて行ってもいいと思いますし、まあ、ただね、ちょっとその、ね、どぎつい描写っていうか、その人間のいやらしいところも結構描いたりするんで、そこはまあ、ね、あまりにも小さい子供とかだったらその機微が分かりにくいかなっていうところも、正直なところあるかもしれないんで、そこら辺はちょっとね、その、ジブリって言っても、例えばトトロを楽しむ、トトロでも楽しめるちっちゃん子供とかではなかなか分かりにくいところがあるかもしれませんね。ただ非常にいい映画でした。思い出の前に。非常におすすめな作品ですね。はい。でですね、ちょっとまあ、これから話すですね、ゴジラの批評が多分長くなると思いますんで、思い出の前にはこのぐらいに置いといてですね、はい。まあ、ゴジラに移りたいんですけども。で、まずゴジラですね、はい。まあ、怪獣をですね、で、いう、まあ、みんな誰でも知ってる怪獣ですけども、このゴジラというか、まあ、怪獣映画一般についての私の知識っ についてなんですけど、正直言ってですね、私はそんなに怪獣映画に詳しくないです。っていうのをまあ、この子供の時にですね、そんなに熱中してなかったんですね、怪獣映画に。はい。まあ映画にハマるきっかけっていうのはまあ人それぞれあると思うんですけど、まあ、私もね、その子供の時にですね、まあ平成ゴジラのですね、確かデストロイヤーとかスペースゴジラとかは、なんか親父にね、その、まあ、せがんで連れて行ってもらった覚えがあるんですけども、内容を驚くことが覚えてないんですね。はい。だからそれ以降もあんまり怪獣映画にがっつりハマった記憶っていうのはなくて、はい。まあね、その私映画にハマったのはどっちかというと、その母親の影響が非常に強くてですね、母親がこう、スティーブ・マックイーンのね、大脱走とかパピヨンとか、あとターリング・フェンドとか、そういう映画が好きやったんで、で、隣でよう見てたんですよね。はい。で、そこから映画に結構ハマっていったたちなんで、まあ、あんまり怪獣映画には詳しくないんですよね。まあ、その後にですね、そのスピルバーグのですね、ジュラシック・パークを見て、もう怪獣映画すごいなっていうのは、まあ目覚めたってなんですけど、もともとすごい恐竜が好きでしてですね、そういう図鑑とかよく眺めてたもんですから、まあスピルバーグとか描く怪獣にはものすごく興味が深かったんですけど、それ以降はあんまり、例えばね、その、まあゴジラ映画を詳しく見たり、ガメラ映画を詳しく見たりっていうのはあんまりしてこなかったんですよ。はい。まあ、ただ一応ですね、その名作って言われてるその特撮映画とかはちょっとかじってますけども、例えば本田一郎監督のですね、そのフランケンシュタインの怪獣とか、あと、そうですね、大魔神。まあ、これは本田一郎じゃないですね。誰だ、三住健治か、監督の特撮映画ですけど、まあ、それから、あと、平成ガメラシリーズとかですね。はい。まあ、そういった傑作は、まあ、一応は見てるんですけども、まあ、ね、まあ、他のは、その、ウルトラマンすら私、まともに見たことがないくらいの、そういった特撮映画、門外観っていうですね、立場で今回話してみたいと思いますんで、まあ、その分ね、ある程度、その、冷静な映画の見方ができるかなと、まあ、自分で言うのもなんですけど、はい、と思います。はい。で、まずこのハリウッド版ゴジラについて批評する前にですね、その簡単にゴジラ作品について話そうと思うんですけども、まずゴジラ1作目ですね、はい。1954年に作られた、そのね、いわゆる初代ゴジラですね、はい。で、監督はですね、それからずっとですね、その怪獣映画の傑作を撮り続ける名将である、本田一郎監督ですけど、はい。で、このゴジラは本当に優れてる作品なんですよね、はい。で、正直、なところ、その怪獣映画っていうのに限らず、その日本映画史に残る傑作だと思いますけど、ね、私は一時期こう、まあ、とりあえず名作って言われてる映画を、その、いろいろ勉強のためにこう、ね、その見てた時期があるんですよ。その時に、ま、この一作目も見ましたけど、もう、ものすごいインパクトがあったんですよね。はい。で、まあ、この一作目がね、それほどすごく優れてたからこそ、その後もどんどんですね、そのゴジラの続編が作られていくようになったと思うんですけど、まあ、この一作目は本当にすごいんですよ。で、どうすごいかって言いますとですね、もちろんその円谷英二ですね、に監督、撮影監督か、特撮監督かによる技術も素晴らしいんですけど、まあ、ストーリーが非常によくできた、作品になってるんですね。はい。で、そのストーリーのですね、その核が一体どこにあるかっていうと、まあ、反核と、あと反戦っていうテーマが非常にこの映画は強いんですよね。はい。で、まあ、ゴジラが生まれたきっかけっていうのは有名ですけど、その水爆実験が原因とされてるんですよね。はい。恐竜、昔ジュラ紀の恐竜がいまして、ジュラ紀の恐竜がいてですね、まあ、ジュラシックパークの恐竜ですね。で、そのですね、恐竜が独自の進化を遂げて、で、海底深くに眠っていて、で、それがそのね、人間が繰り返し行ってた水爆実験によって、その、目覚めたっていうか、その住処をですね、で海底の住処を追い出されて、人間の都市を襲うようになる。まあ、それが一作目の基本的な、設定でですね。はい。だからそのゴジラっていうのは、いわゆるその水爆の落とし子っていう意味を持ってるんですね。はい。核使用のためにとんでもない、ね、怪獣が生まれてしまったと。はい。で、それでゴジラはですね、基本的にその放射能を帯びた怪物でもあるんですよね。はい。通った後は放射能に汚染されると。はい。で、この一作目ではですね、そのゴジラに襲われた人たちが、その、まあ、怪我でね、その、病院で手当てされてるシーンがあるんですけど、で、そこでその、看護婦さんがですね、その、まあ、ガイガーカウンターを、まあ、子供のね、子供の患者にこう向けてですね、その、ね、放射能のレベルを測定したりするっていう、結構ヘビーな、今見たら結構ヘビーな描写があるんですけども、まあ、この風景っていうのは、その、まあ、明らかにその、広島長崎のですね、その、まあ、原爆投下後の、日本の病院の、まあ、風景を、まあ、思わせるんですよね、嫌でもね、はい。で、あと、ね、そのゴジラっていうのは、その、どこやったかな、まあ、新橋とかですね、あと、銀座ですね、銀座が見どころの一つになってますけど、まあ、 まあ、東京をですね、まあ、火の海にするんですけど、その風景も明らかにその、まあ、東京大空襲ですね、の再現見たくなってますね。はい。で、その風景、まあ、ゴジラが暴れ回る風景を見て、その、一般のね、市民が、畜生、畜生ってこう、ね、本当に悔しそうに、つぶやくシーンがあるんですけども、それもね、その戦争によって、やっとこうね、復興してきた、50年代の東京を、その、ゴジラですね。その、まあ、核のメタファーになってる、ゴジラがまた破壊してしまうと。で、それに、ね、対するやるせなさみたいな。まあ、というか、その核への怒りですよね。で、それが非常に感じるような、シーンがあったりするんですね。はい。で、あとは、その、まあ、戦争に対するですね、反省的な描写ですね。特にその、まあ、帝国、日本帝国軍がですね、やってきた、ことに対する反省的な描写が、まあ、ゴジラが現れたって知ってですね、まあ、また疎開せにはいかんのか、とかですね、話すですね、電車の中で話す市民がいたり、あと、ゴジラがですね、その現れた、日本に現れたことによって、やっぱり国会でですね、それが審議されるシーンがあるんですね。はい。で、そこでそのゴジラの情報っていうのは、その市民を、人たちを、その、まあ、国民を混乱させるから、その情報をシャットダウンしようと、外部に漏れないようにしようっていうですね、政治家、まあ、政府のお偉さんがいるんですね。そういうシーンとか。で、まあ、それにですね、まあ、ね、情報なんてちゃんと開示するべきじゃないかって怒るですね、婦人団体がいて、それに対、の対立とかね、その中でその婦人団体が文句言うと、その、ね、偉い政治家さんがうるさいってこう、一括するシーンとかあったりしてね、なかなか、これもね、今じゃできないですよね、多分ね。はい。まあ、あとね、その、まあ、そういうふうに政府が情報を隠すなんてことは、まあ、ね、今もね、例えば原発事故の話とかでは、もうたびたびすっぱ抜かれることなんで、まあ、とてもね、その今でも見て全然怖い映画なんですよね、そんな、そこら辺もね。はい。で、また物語のキーとなるキャラクターとして、その、博士が出てくるんですね、その芹沢博士っていう科学者なんですけど、このキャラクターは非常にですね、秀逸なキャラクターでして、はい。で、この人はですね、その、まあ、研究、まあ、自分のための研究をしてたんですけど、その過程で、まあ、季節してこのゴジラをですね、殺すことができる、兵器を開発しちゃうんでしょうね。はい。だけど、その兵器がですね、後に異星者とかですね、によって、原爆とか水爆みたいに、大量殺傷兵器として使用されることを恐れて、まあ、その兵器の使用をなかなか認めないんですよね。その製造博士が。こんなもん使わせたらいつかそのね、私の兵器を使って人殺しするですね、指導者が絶対現れるはずだ。まあね、そのヒトラーとか、まああとね、原爆を投下したトルーマンとかもそうかもしれませんけど、はい。まあそういう描写とかね、まあこれも核兵器と、まあその使用に対する非常に強い反対のメッセージですね。はい。で、この映画、ね、私がもう一つその特撮部分でものすごくすごいなと思うのが、人がですね、ゴジラに殺されるシーンっていうのをちゃんと見せるんですよね。はい。きちっとそこを映すと。ね、そのゴジラがですね、その、まあ、電車をぶつぶすシーンとかあるんですけど、その電車の中にいる人って確実に死んでるんですよね。描写的に。はい。あと、鉄塔から、ね、テレビカメラの、まあ、鉄塔からゴジラを中継するんですけど、で、そこの鉄塔からね、その、ゴジラがね、暴れて、その鉄塔を揺らしてですね、そのテレビクルーがそこから墜落するのをテレビクルーの視点から見せるんですね。ものすごく悪夢的な、最後なんですけども、そういうきついシーンとかですね。あと、逃げることを諦める人ですね。もう、ゴジラの大破壊によって死を受け入れる人っていうの。まあ、ここら辺は、宇宙戦争に近いですね。宇宙戦争でも最後、その、教会に集まってですね、死を受ける人たちが出てきましたけど、まあ、ああいうのに近いですね。で、ね、ある場面でその、ね、結構妙齢な、その、女性がですね、その子供と一緒の、まあ、お母さんなんですけど、地面にへたり込んでですね、まあ、もうすぐお父ちゃんのところに行くのよって呟いてですね、で、そのまま、まあ、ね、画面が変わって、多分このお母さんは死んだなっていうシーンがあるんですけども、まあ、多分ね、これ、夫を戦争で亡くした未亡人なんですね、この女性はね。で、もう見ていてほんまにですね、その、ゴジラっていうのは、やっぱり核のメタファーなんですよ。現れたらもう最後なんですね。もう人を殺傷するだけだと、虐殺するだけだと。まあそういう存在で描かれてたものすごいシビアな映画がゴジラの一作目で、まあ非常に優れた作品やとは思うんですけども、 まあ本当にね、こういう映画が戦後ですね、54年の映画ですから、まあ戦後から9年しか経ってないんですね。10年足らずで作られた映画なんですけど、これ本当にね、すごいと思いますね。まあある意味、こう、そういう作品を人々が望んだから作られたような、まあそういう必然的な作品やったかもしれないですけど、はい。本当に日本映画史に残る傑作やと、思うんですね。見てない方が、もしいらっしゃればですね、ちょっと白黒なんで、確かに古臭さはあるんですけど、それでも最近デジタルリマスターされたりしてですね、全然見応えある作品だと思いますんで、ちょっと好き嫌い、まあ好き嫌いね、あっても絶対見た方がいいと思います。そのぐらいの傑作やと思いますね。はい。で、まあ、それからはですね、その、まあ、いわゆる昭和ゴジラの時代に移りますね。その、バーサスシリーズっていうも言われますけど、まあ、いろんなゴジラとですね、その対決、それと対決する怪獣がどんどん作られて、で、まあ、それからはですね、どんどんこう、原点回帰が何回も何回も図られるんですけど、基本的にその子供向け映画、の作品にシフトしていくんですね、ゴジラ映画っていうのは。まあ、一部ですね、その本田四郎監督が、その、ゴジラの後にメガホンを取って、作品もありますけども、まあそういう作品ではこう一般市民がですね、その怪獣同士の戦いによって、それに巻き込まれるですね、描写とかもある作品もありますけども、基本的にはその、まあ怪獣同士のプロレスですね、スーツアクとの、同士のプロレスを楽しむのが結構そのバーサシリーズだと、まあ私は思ってます。はい。私はね。はい。で、ストーリーもですね、わりかしその、まあ宇宙人がですね、その、まあ、ゴジラと人類の戦いに介入してきたりですね。まあ、割と荒唐無稽な雰囲気がですね、増していきますね。はい。で、まあ、ここら辺の作品は正直なと、まあ、私にとっては、ここも強調しておきますけど、まあ、あんまり好きじゃなくてですね。まあ、例えば、そのね、まあ、ゴジラの名作として、誉れ高いですね、その、ゴジラ対ヘドラっていう作品がありますけど、まあ、これとかもですね、正直私はそんなに好きじゃないんですよね。はい。まあ、面白いと思いますけど、例えば、その、この映画はね、その、まあ、ゴジラがですね、その、ゴジラって、放射線を吐くんですね。放射熱線って言うんですけど、まあ、それを吐くんですけど、まあ、ビームみたいなもんですね。で、その反動でですね、空を飛ぶっていうですね、シーンがあるんですけど、そんなの見せられたら完全にギャグですよね、ゴジラが。放射熱線をですね、後ろに吐いて、その推進力で飛ぶとかね。もう、そんなギャグにしかならないじゃないですか。少なくとも、その、ゴジラがそれによって怖い存在とは誰も思いませんよね。はい。で、まあ、この映画ね、他にもその、まあ、ゴジラがですね、そのヘドラっていうですね、そのヘドロから生まれた、まあ、人間がね、その、まあ、環境汚染をしてきた、その結果によって生み出された怪獣になってるんですけど、まあ、それと戦うんですけど、その中でですね、そのゴジラがヘドラに、あ、UFO だみたいな感じでですね、こう意見、その意思をですね、うまく反らせたしすぎにですね、そのヘドラを攻撃したりするっていうね、お前それゴジラ卑怯じゃんとか思うんですけども、まあそういうシーンとかってちょっと正直なとこ笑える作品でもあるんですけども、やっぱりゴジラの恐怖感っていうのはなくなっちゃうんですよね、そういう作品やとね。はい。まあそんな風にですね、まあ子供向けにその作品がシフトしていく中で、まあゴジラの凶暴性っていうのはどんどん薄れていったと。まあ、さっきも言った通り何回もそのバックラッシュは図られるんですけども、基本的にはそういう感じですね。はい。で、やっぱ作品によってはもう子供たちがですね、映画の中で子供たちがもう、まあ、ゴジラのおもちゃで遊んでたりとかですね。で、まあ、あとゴジラを応援したりとか、あと、大人たちの描写っていうのも、まあ、ゴジラが基本的にその、なんていうか、ね、普段暴れるからちょっと困ったもんだと。まあ、そこら辺の困ったね、ガキ大将みたいな、そんぐらいのニュアンスでやってて、とてもじゃないけど、一作目みたいな、まあ、ゴジラが暴れるね、本当に核のメタファーなんだ。ゴジラっていうのは本当に人間にとってですね、害死が及ばさない、もう核そのものなんだっていうような描写っていうのは、基本的にはなくなっているんですね。はい。で、まあ、それが昭和ゴジラ。で、平成ゴジラ。ですね。それ後は、平成ゴジラになったら、まあ、やっぱり原点回帰が図れるんですけども、基本的にはその、バーサシリーズが続いていくんですね。はい。で、デストロイヤーですかね。それで、まあ、最後ゴジラが溶けて死んでですね、まあ、一応ミレニアムみたいなね、その、ちょっとお祭り要素の強いですね、の映画が作られますけども、基本的にその、ね、ゴジラシリーズっていうのは、まあ、今の日本ではその終わっている状況になってますね。はい。で、他にもですね、ローランド・エメリヒ、これは破壊王、これもこいつも破壊王ですけど、人間の破壊王ですけど、が作ったその巨大なね、そのトカゲが出てくる、そのハリウッド版とかありましたけど、まああれはなかったことになりましたんで、基本的にゴジラっていうのはもうそれ以降は作られていないという感じですね。はい。で、今回がそのハリウッドでその2回目のゴジラの映画化っていうことになるんですね。はい。で、全くどうなるかと思いましたね。はい。 で、まずここにチラシがあるので、あらすじを簡単に話してみたいと、まあ、いつもやったら言うんですけど、ちょっと後で話しますけど、チラシに書いてあるあらすじはとてもじゃないけど、その分かりにくいですね。ちょっとムービーウォーカーっていうサイトに載ってあったものをですね、ちょっと話してみたいと思います。はい。こういう話ですね。1999年、日本人研究者の芹沢博士はフィリピンの鉱山で謎の巨大古代生物の痕跡を発見する。同じ頃、日本の原子力発電所で大事故が発生。原発で働いていたジョー・ブロディは最愛の妻サンドラを失ってしまう。15年後、つまり2014年ですね、ジョーの息子フォードは父が立ち入り禁止になっていた原発跡地に不法侵入し、警察に逮捕されたという知らせを聞いて身柄を引き受けに日本に向かうが。ということで、まあ、これが事件の発端部分となっております。はい。まあ、ゴジラの羊は一作目に近い感じですね。その独自の進化を遂げた生命体ということになってまして、まあ、ちょっと違うのは、その水爆実験は、そのゴジラをですね、その結果として目覚めさせたような要因じゃなくて、ゴジラっていう生物を滅ぼすために、その水爆実験が行われてたっていうことですね。まあ、この設定の変更ですね、そのアメリカでですね、その映画化するとそうなっちゃうんかって、こう怒った人もいるらしいんですけど、まあ一部ではいますけど、まあ正直これに関しては私は仕方ないと思うんですよ。ね、だってハリウッド映画、まあ特にね、その今回のゴジラは当然そのね、儲けを出すために作られてるっていうのは仕方ないことなんで、はい。で、そこでアメリカ人にね、そのアンタラカの国がやったことは世界の脅威を呼び起こしたんだぞってこうね、まあ、そういう設定にしたら、当然やっぱり、そのアメリカ国内の受けっていうのは、ちょっと良くなくなるかなとは思いますんで、やっぱこれは仕方ないと思うんですよね。はい。まあ当然ね、その今までもアメリカは、その、まあ地獄のですね、歴史を批判的に描く映画もいろいろ作ってきて、で、ヒットもしてますけども、まあ、ベトナム戦争映画とかですね、まあそういうのがヒットですけども、まあ今回はバリバリのハリウッド映画なんで、やっぱそれはちょっと難しいんじゃないのかなと。儲けを出すために、まあヒットさせるためには仕方ないだろうと。まあそれでヒットですね。続編も作られたら、それに越したことがないですから。はい。で、まあ、でもですね、まあちょっとオープニング自体は期待させるような感じだったんですよ。はい。で、まあ水爆実験のですね、映像で、その、画面がホワイトアウトしてですね、まあその後にその画面にですね、その雪みたいなのが降ってきて、そこにゴジラってですね、タイトルが出るんですけど、これ多分核の灰が降るイメージだと思うんですよね。だからその今回もですね、初代ゴジラにですね、リスペクトして作ったのかなと、期待はしたんですけどね。はい。まあ直接ね、そのアメリカの当時のその原爆投下とか水爆実験とかを批判せんでもですね、まあやりようはあるわけですよ。まあ例えばそのね、クリストファー・ノーランが作ったそのダークナイトっていうね、非常に優れた映画が、はめ込み映画がありましたけど、あれとかはその完全にその 9.11 その 9/11 以降でそのアメリカ自身がその正義の意味のあり方に迷走していたんですね。それやからこそできたストーリーだったわけで、またダークナイトっていうのは本当にね、まあ記録的なヒットになったわけですから、だからアメリカが俺たちが信じてきた正義って一体何だったのかと、それが正しいことだったのかってその冷や水ぶっかけられたんですね。はい。まあそれとかそのキャスリン・ビグローのですね、ハートロッカーとかもそうですけど、まあやっぱりそのね、ゼロ年代の映画っていうのはそういう映画が多かったですね、アメリカ映画でね。はい。まあただやっぱりね、その残念なことに今回のハリウッド版ゴジラはそういう部分は感じられなかったですね。はい。まあそれは仕方ないですね。そのまあ、ね、初代ゴジラと、まあこの映画のメッセージの操作と比べてもしゃあないんですけど、はい。まあ、例えばその昭和ゴジラのですね、そのバーサーシリーズとその初代ゴジラのメッセージを比較するなんて、批評は、まあ正直ナンセンスじゃないですか。はい。まあもちろんね、その初代ゴジラのようなストーリーが今現代の世の中で作れればそれは最高ですけど、まあなかなか難しいと。はい。で、まずこの映画についてなんですけど、まあ結論から言っちゃいますと、そのビジュアル最高ですね。はい。ゴジラの造形ですね。あと迫力のあるですね、方向。まあゴジラといえば、ですね。叫び声、鳴き声なんですけど、素晴らしいですね。ここあと、ね、そこに巨大な生物がいるっていうですね。街にですね、その巨大な生物が現れたっていうその存在感。まあ、これは本当に満点でしたね。私の中ではもう。本当に大画面で見てですね、震えましたね。この迫力はやっぱハリウッド映画だからこそ作れたもんですね。その、やっぱ特撮技術がその全面的に CG に敗北したなんてことは私は全然思ってないですけど、まあ、これだけの実際感はやっぱ着ぐるみじゃ出せないと思いますね。はい。で、またね、面白いところが非常に良かったのが、そのゴジラがいちいち決めポーズ取ってくれるわけですよ。 はい。で、これはほんまに上がりますね。その、まあ、歌舞伎と同じですよね。観客にその、ちょっと止まって、一旦一番、自分が一番かっこよく見えるシーンを見せてくれるわけですよ。ね。この監督ね、その、まあ、サービス精神、ほんまに素晴らしいと思いますね。これ非常に良かったです。はい。まあ、この姿をね、ゴジラの姿を見れただけで、ほんまに正直満足でした。はい。まあ、かっこいいゴジラの姿を撮った映画ってことですね。まあ、そういうのを見るためにも、やっぱり、劇場でぜひ見ていただきたい映画と思うんですけども、はい。で、もう本当にビジュアル最高をやったってことは言っておきたいと思います。はい。で、ストーリーなんですね。これが話すのはストーリーなんですけど、はい。で、ここからは正直結構デテールについて話しますんで、まだゴジラ見てないっていう人は、聞かない方がいいかもしれません。はい。逆に、見てからじゃないとなかなかわからない話とかも多いと思いますんで、そこはよろしくお願いします。はい。ですね。そのストーリーなんですけど、まずそのゴジラとですね、まあそれに卵を産みつけるそのムートっていうですね、その昆虫型の怪獣が出てくるんですけど、まあ今回早い話がそのバーサシリーズですよね。はい。これね、チラシの裏とかね、その予告編とかにはそのストーリーがね、全く載ってなくて、結構その宣伝では、ストーリーが割らないように、されてたんですけど、まあ蓋を開けたらまあ完全なバーサシリーズもので、いわばその、まあ、ゴジラ対ムート、サンフランシスコ大決戦って感じですね。はい。まあ、ただそのバーサシリーズで一番近いのはそのゴジラシリーズではなくて、やっぱね、傑作って知られてるですね、その平成ガメラシリーズ、これが一番近いと思いますね。はい。というか多分このシリーズを参考にすると私は思うんですよ。はい。で、特に一番近いなって思うのはその平成ガメラのですね、一作目であるですね、そのガメラの、大怪獣空中決戦で作品ですね。はい。で、この映画はですね、本当に怪獣映画の傑作ですけども、まあ、ガメラは多分誰でも知ってますよね。そのゴジラについて、有名な怪獣の一匹だと思いますけど、あの、火吹く亀ですね。はい。まあ、この映画でですね、その、まあ、ギャオスっていうですね、怪獣が敵役として出てくるんですけど、その、翼竜型のですね、怪獣なんですけど、だからゴジラのラドンに近いですね、見た目自体はね。まあ、これとガメラが戦うんですけど、で、このギャオスがですね、まあ、今回のムートのオスと似てるんですよね、見た目がね、その、翼を持ったオスと。はい。で、空を飛ぶシーンとかね、本当にまにそっくりでね。で、あと、その目的、まあ、このムートのね、目的がそのギャオスと一緒で、あの、繁殖っていうのも似てる部分ですね。はい。で、通常言うとそのね、科学者が出てくるんですけど、どっちの映画にも。その科学者が、その2匹のですね、怪獣を戦わせて、ね、害をある方を、証明させようっていう考え方も非常に似てますね。はい。で、ゴジラの設定もですね、今回は平成ガメラに似ていてですね、まあ、ゴジラはですね、正直その人間なんてちっぽけな存在には目もくれないようなキャラクターになってますね、今回の映画では。はい。まあ、宿敵である、その古代からの宿敵であるムートっていうのを、怪獣を倒すことだけが、そのゴジラにとっての最優先事項で、まあ、結果的にその人類の救世主としても見れるんですね。はい。で、多分そのね、映画の最後でね、そのテロップとして出る、その怪獣王は救世主かっていうですね、のはそこから来てるんじゃないかと思うんですね。はい。で、ガメラ、平成ガメラもですね、その、まあ、人間というかですね、その、まあ、地球全体の守護者っていうような感じで、その映画では描かれますけども、はい。だから、そのガメラのですね、その栄光体名というのは、その、The Guardian of the Universe、まあ、世界の守護者なんですね。はい。だから、多分ね、今回のゴジラはそういう意味で、平成ガメラがベースだと私は思いました。はい。で、比較する意味でもですね、その平成ガメラの一作目、まあ、だけでもね、見ていただいたらいいと思いますね。非常に面白い作品になって。はい。もう本当にね、このガメラ、まあ特に平成、まあ平成ガメラシリーズ全体ですけど、まあ特撮が非常に素晴らしいのに加えて、その、まあ、ドラマ、人間ドラマパートも非常に面白い作品なんで、大人子供ですね、その関係なく楽しめるような作品だと思います。はい。でですね、まあこれから、その、このゴジラについてですね、良くないなと思うところを挙げていこうと思うんですけど、まあ、説明したら簡単に済むんですよね。簡単に言うと人間パートなんですよ。人間のドラマの描き方が下手なんですね。はい。で、さっきもあらすじで言った通りですね、その前半はですね、その、日本のその原発事故でね、奥さんを亡くしたジョー・ブローディと、あとその息子ですね、だから奥さんが事故で亡くなってしまったそのフォードっていう男の子、まあ、男の子、まあ、その後15年後で成長して成人になって出てきますけど、まあ、これに出たのがその、まあ、あの、キックアスですね。で、ヘナ・チョコ男子を演じてた、アーロン・テイラー・ジョーソンっていう男で。ですけど、ね、 あの時は変な冗談しちゃったね。もう完全にムキムキマッチョになっててね。まあ、俳優すごいなと思いますけど。はい。で、まあこのね、あの、親子、父子を軸に進んでいくわけですね、前半はね。で、ここがですね、正直なところ、上質なドラマとは到底言いにくいんですよね。はい。で、この映画のですね、そのゴジラを除いたドラマで展開するテーマっていうのは、まあ、家族ですよね。家族を守ることの尊さ。で、これは、予告編を見た時から割とね、感じてたことですけど、まあ、正直ですね、そんなハリウッドのディザスター映画でもですね、最もありきたりで、あの、面白くないテーマでいいんかなとは思ってたんですよね。はい。で、もちろん、その展開のさせ方次第では全然、ね、問題ない可能性もあると思うんですけど、やっぱり家族っていうのはね、ありふれたテーマであるんで、やっぱその料理の仕方が非常に難しいと思うんですよね。はい。で、今回その料理の仕方がですね、うまくできてたかっていうと、私ははっきり言って下手だと思うんですよ。まずいなぁとね、その料理として。はい。で、ここからはほんまに完全にネタバレとなりますけども、ね。まあ、このブロディ親子はですね、明らかにその対の存在になってるんですね。はい。で、その、まずそのジャンジラ氏っていうところで、その1999年に原発事故が起きる場面ですけど、そのフォードはですね、そのジョーの誕生日の飾り付けをしてるシーンが一番最初なんですよね。はい。で、2014年にですね、もう一回その、ね、親父とその部屋、家に戻ってきた時もその飾り付けをですね、その、父親ですね、そのジョー・ブロディが、感慨深い感じで眺めてるシーンがあるんで、やっぱこの飾り付けは家族が平和な時を過ごした時の象徴なんだってやっぱ思うじゃないですか、このシーンを見て。はい。で、しかもね、その息子のフォードの方も、まあ、軍人なんですね、彼はね。で、任務を終えたかなんかして、そのサンフランシスコの自宅に久しぶりに戻ってきて、1年ぶりか何年ぶりかに戻ってきて、その、質問した時もその息子がやっぱ飾り付けをしてくれてるんですね、お父さんにね。まあそういうシーンがあるんで、やっぱりそう思わざるを得ないわけですよ。まあ平和の象徴なんだなって、はい。で、さっきの親父、そのジョーの話ですけど、まあ彼が背負っているものっていうのは、その、まあ、奥さん、サンドラの、遺言の一つやった、その、息子を守ってやってっていう、その言葉ですね。その遺言を、実際には実行せずにですね、その未だにその日本で、奥さんのですね、が死んだ原因である、その事故原因をですね、原発の事故の原因を追求していると、息子を放ってしまっているっていうその自己嫌悪なわけですよね。はい。だって久しぶりにですね、その息子に再会した時もあんなに申し訳なさそうにしてるのはやっぱそういうことじゃないですか。少なくともね、その、まあ明らかにその息子との会話もスムーズじゃないじゃないですか。明らかに親子関係は破綻寸前なんですよね。はい。で、そんな親父の姿をわざわざ見せるならですね、その、親父が救われる瞬間っていうのを映画内で映す必要がやっぱあったと思うんですよ。はい。ね、その、事故で亡くなったですね、そのサンドラさんの、遺言であったですね、その家族を守ってやってっていうことを果たしてないですね、その疾走感、それを埋める瞬間っていうのがどうしても必要だったと。だってね、そのサンドラさんだって、その奥さんだって、不可抗力とはいえ、やっぱジョーがですね、その、親父さんがその朝ですね、その、まあ、サンドラになんかその、ね、原発の現場にちょっと行ってくれって、その頼んでましたよね。で、それによって逃げ切れなかったわけですから、結果的にその彼は、ね、その、サンドラさんが死んだことによって確実に負い目を負ってる不能感を感じるはずですよね。だって自分のせいでサンドラさんは死んじゃったわけですから。はい。でもですね、ジョーはその結果としてそのムートっていうですね、昆虫型の怪獣が暴れて、それによって死んじゃうじゃないですか、あっけなく。はい。やっぱそこはですね、せめて息子のですね、盾になるかなんかして、息子、つまりその家族をですね、守って死ぬことによってそのね、親父さんに救いを与えてあげないと、あまりにもやっぱかわいそうじゃないですか、普通に考えて。はい。で、まあね、まあか、とは言ってもね、その、まあ脚本家がジョーに関してはその徹底的にかわいそうなですね、暴れない。男として描く。まあ、それがね、意図だったかもしれませんけど、まあ、次はフォードに関してですね。まあ、フォードは、その、ジョーが死ぬ寸前に、その、サンドラと同じ遺言をですね、親父さんが託されるんですよね。つまり、その、家族を守るっていうことですね。親父さんが、その、ね、飾り付けに、ね、その、家の飾り付けで象徴されますけど、その平、家族の平和ですね。それを守れなかった、ことに関して、その、フォードに、お前が今度は守ってくれと、息子として、一人の親父として、家族をね、その奥さんと子供を守ってやってくれっていう、その思いですよね。それを託されたはずなんですよ。ジョー、フォードはね。で、それをなんと果たさないといけない、 と思うじゃないですか。見てる方はね。当然。だって遺言なわけですから。で、ただですね、このフォード、息子のね、行動一つ一つが、家族を守るためのベストを尽くせてたと思いますかね、この映画を見て。私は全然思わないんですけどね。はい。まあそもそもね、そのゴジラとかムートの、その、オッパですね。その、ね、ムートがその2匹の2対ですね。そのオスとメスがオンパをやり合ってて、それによってそのゴジラがそれを探知して目覚めたってことになるんですけど、そのね、メカニズムっていうか、それを分析してたのはジョーなわけですか。親父さんの実績なわけで、その息子はね、その劇中でも、わけわかんないことを親父が言っていると思って聞き流したって言ってた通り、そのゴジラ対策としてはほとんどこいつ役立たずなんですよね。無能なんですよ。だから彼がそのムートを討伐に志願する理由なんてないと思うんですよね。はい。で、まあですね、そうは言ってもそのムートがその実際目覚めてゴジラと戦うことによって家族に危険が及ぶかもしれないと。まあそう思って、主人公は、ムートを討伐に乗り出したのかもしれませんけど、少なくともですね、そのハワイでそのゴジラとムートが初めて対峙して暴れますけど、まあ、その騒ぎの後でですね、ジョーのお父さんの遺言に従うならば、やっぱ彼は自宅のサンフランシスコに一刻も早く帰るべきでしょ。奥さんが待ってるんですから。ね。電話してね、その、こっちは大丈夫だとか言ってる場合じゃないですよ。お前すぐ帰ってやれと思うんですけど、なぜかね、その、その爆弾処理が得意かなんかそういう理由で、どんどんそのムートを討伐隊の中に入っていくんですよ、彼はね。この主人公の行動には全く私は納得できないかったですね。はい。で、プラスですね、そのゴジラとそのムートの対決がですね、このハワイで始まったかと思うと、まあ、このね、個人的には本当にどうでもいい行動原理で動いているフォード絡みのシーンに移るんで、かなりここはフラストレーションが溜まりましたね。はい。この人間ドラマをね、うまく描いていれば、そのそっちの、パートに話を移っても、全然その、ある程度真剣に見る気にもなるんですけど、はい。で、結果的にですね、その核弾頭ミサイルに、そのムートがですね、卵を追いつけたことによって、まあ、それを回収に行く、しに行く羽目になるじゃないですか、彼はね。まあ、そんなことになるんやったら、やっぱミサイルのね、その輸送任務なんて、っていうのに作り、やっぱり奥さんの元にですね、サンフランシスコにすぐ帰って、そこから脱出するを確実に家族を守れるじゃないですか。っていうか普通そうしますよね。まあ、こんな未曾有の大災害が起きたらそうするじゃないですか。一人の、ね、その夫として、そうするべきでしょ。やっぱり。はい。で、そんでですね、その、生きて帰れないかもしれないぞってね、その大佐かなんかに言われて、ね、それの問いに対してですね、勇ましく主人公が、分かってますって答えるんですけど、ね、ふざけんじゃねえと思いましたね。はい。で、最後にね、その核とね、この主人公、心中仕掛けるわけじゃないですか。ふざけんなと。はい。それが奥さんを守る、家族を守るっていうことなのかと、思いましたね。はい。で、そもそもですね、あんな船でメガトン級の核をですね、沖に持ってったとしても、サンフランシスコは放射能で大被害だと思うんですよね。はい。あと、野暮な突っ込みかもしれませんけど、まあ、船をですね、その岸から、話してですね、最後クライマックスっていうかラストですけど、で、主人公はその核爆発が起きるまであと5分っていう状況で気絶しちゃうんですよね。意識失っちゃうんですけど、その5分の間にヘリが船からフォードを回収してですね、で、核爆発の影響する距離より遠くに逃げることって果たして可能なんですかね。ね、随分と遠くで核爆発起きてましたけど、ね、ちなみに広島の原爆は半径 2キロをですね、灰に変えたわけですけど、ヘリなんか爆風で簡単に落ちるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、やばな突っ込みかもしれませんけども、まあ、個人的にはやっぱね、その、ハリウッド映画にありがちなね、その、まあ、核の扱いやなと思いますね。非常に雑。まあ、トータルフィアーズほどとは言いませんけども。はい。で、あと、その、船っていうのは車と違って、エンジン動かせばほっぽっとっても、生地からどんどん離れるなんてことはないと思うんですけどね。私そんなに船に詳しい人間じゃないんでわかんないですけど、多分波の影響とかで、あさっての方向まあ、下手したら大きくぐるぐる回るんじゃないですかね。旋回するんじゃないですかね。それが船ですよね。はい。意識失ってたら、勝手に遠くに行くなんてことないと思うんですけど、はい。で、ね、その突っ込みついでならですね、そのね、一番最初サンドラさんが原発で亡くなる時ですけど、背後から迫ってくる煙がやったら空気読みながらゆっくり近づいてくるんですね。はい。あとハワイで、その、 津波が起きて、ここすごいシーンでしたけど、すごい良かったですけど、ハワイの津波もですね、津波のスピードがめちゃくちゃ速そうに見えるんですけど、なんか、なかなか来ないんですよね。速いか遅いかよくわからなくて、この映画の中のね、その機体と、まあ、ガスと水はものすごく場の空気を読んでるなぁと思いましたね。そこにちょっと冷めた目で私は見ちゃいましたけど、はい。で、あと雑といえばですね、その、セレタ博士の扱いも雑でしたね。はい。さっきも話した通り、セレザー博士ってのはその初代ゴジラの、そのゴジラにね、対抗する兵器を開発した男だったんですけど、今回は完全に単なるゴジラの説明係でしたね。はい。しかも対してゴジラの脅威に何をするでもないと。意味ありげにそのおじいさんの形見やったと思いますけど、お父さんが、の、その時計ね、まあ、広島か、の現場が起きた時刻で止まっている時計を取り出すんですけども、それも別に対して意味ないですし、ドラマとして別に機能してないですからね。はい。で、そんな半端な役柄に入れるんじゃなくてですね。しかも、セリダー博士で名前を使うなら、ましてやですけど。まあね、その初代ゴジラのその、まあ、山根教授みたいなキャラクターにするとかね。これ、志村隆が演じてた、その生物学者ですけど、まあ彼みたいにその、ゴジラに対して非常にアンビリバレントな、感情をですね、を持ってしまった。ために苦悩するとか、もしくはその平成カメラで、その、中山忍がですね、演じた、その、まあ、鳥類学者ですね、そのギャオスを研究というか追う女の人ですけど、まあ、彼女みたいにその政府と意見が対立していくとかね、まあ、この映画でもですね、セレザー博士は、ね、その軍と意見が異なるわけですけども、そのセレザー博士自身は、その、ね、怪獣2匹を戦わせてみましょうと、進言するんですけども、その軍の方はね、核で2匹ともぶっ潰せばいいじゃないかと言うんですね。はい。まあ、そこにいう話って、まあ、あるんですけど、基本的にセリザー博士そんなの何も言わないんですよね。はい。土壇場でね、やっぱ攻撃やめといた方がいいんじゃないですかね、とか言うんですけど、それだけだからあんまり面白くないと、そこはね。はい。で、まあね、その、まあ、全体的に、その、このペライですね、その家族ドラマが、怪獣映画としての信仰の妨げだけになってたってことは否めないかなと、正直なと思うんですよ。やっぱりね、その、初代ゴジラにしても、平成ガメラにしても、やっぱ人間ドラマが うまく機能してるから、やっぱ怪獣がですね、ガーって暴れ回るシーンの他のところでも全然面白いんですよね。はい。で、提督を演じてはですね、その、あれの人ですね、ボーンアイデンティティシリーズのそのノア・ウォーゼンの人ですけど、彼をもっと悪役として魅力的なキャラクターにできたはずなんですよね。まあ、これ平成ガメラ見習ってほしいですね。その、例えば、ね、まあ、2匹とも滅ぼそうとするんですけども、なかなかうまくいかなくて、結局そのゴジラに頼らざるを得ない状況になってしまって、反省してしまうとかね、そういうキャラクターにするとかもできたと思うんですよ。はい。まあね、ただ、ゴジラのその佇まい自体は、まあ個人的にはやっぱ満点でしたし、あとね、そのゴジラがその満を持してですね、その放射熱線を吐くシーンが、非常に鳥肌もんでしたね。まあゴジラの背中がですね、尻尾からどんどん青色く光っていって口から放射熱線吐くんですけど、かっこよかったですね、はい。ね、あと、いわゆるその熱線がですね、そのビームじゃなくて、煙状なのはやっぱ初代ゴジラへのリスペクトなのかなと思いましたね。そのね、ゴジラっていうのはどんどん作品が後半、後にしたのになるに従って、あのビーム、青い光のビームになるんですけど、初代ゴジラっていうのは煙なんですよね。はい。まあね、まあゴジラ、まあ初代ゴジラにそれだけリスペクト捧げるのはなんでこんな半端な作品にしたんやって気もするますけど、まあ、こんな感じで言って文句ばっかり言ってますね。はい。まあ、いや。あとですね、その怪獣バトルの見せ方もほんまにうまかったですね。はい。あの、怪獣がその都市で暴れ回る描写っていうのはほんとすごかったですね。まあ、ここは非常にスピルバーグイズムを感じましたね。はい。こうね、あまりにも巨大で神々しいものを見ると唖然としてですね、怪獣を見上げてしまう人たちとか、まあ、ここら辺非常にスピルバーグに似てますね。はい。あとね、その線路上でね、そのムートがですね、その主人公に接近してくるシーンとか、まさにスピルバーグそのもの、スピルバーグの手法そのものって感じですごい良かったですね。はい。まあ、ゴジラとですね、そのムートの戦いが、まあ、寸前のところでお預けになる。まあ、結構その、じらしが多いんですけど、この映画。まあ、それも、まあ、その間に挟まれる人間ドラマの、が優れてれば、私は正直全く問題なかったと思いますね。やっぱ、最後のサンフランシスコの決戦を見せるための、ね、ためやと思ったら全然苦じゃないですし、はい。ただやっぱり、総称としては、総評としては、人間ドラマの薄さ、説得力のなさが、その全体的に、その、緩慢な感じになってたっていうのは、否めないかなと思います。はい。 まあ次回作はですね、その、まあモスラとかラドンとかあとキングギドラが出る可能性もあるらしいですけど、まあね、そのバーサシリーズを続けるのなら、それはそれで別に文句はないんですけど、まあというか1作目でね、そのバーサシリーズやっちゃったら、まあ2作目で人類対ゴジラってなかなか慣れちゃいませんし、まあそういう方向になるんでしょうけど、まあ最低でも人間ドラマももっと脚本を練ってほしいと強く思いましたね。はい。で、あと、その、キングギドラと、その、ラドンとモスラが出てくる映画って言えば、その三大怪獣、その地球最大の決戦ですけど、あれもね、その、キングギドラっていう怪獣を倒すために、その他のですね、ラドンとモスラとゴジラがですね、その、共闘し合う。まあ、モスラはね、その、なんていうか、お前らさ、ちょっと仲良くして、キングギドラ倒そうやつってですね、その、ね、クローニンみたいな感じの話なんですけど、まあ、あれもね、そのゴジラが結果的に人間の、人類の救世主的な存在になりますから、もしね、その地球最大の決戦をリメイクするとしたら、まあゴジラはですね、さらに人間の味方っていう描き方になるかもしれませんけどね。はい。まあ映画なんでリメイクするときには大幅に脚色するでしょうし、どうなるかわからないですけど。まあ、ただね、このね、今回のゴジラの造形のクオリティのキングギドラっていうのは本当に見てみたいですね。ほんまに楽しみです、そこは。はい。できれば監督変えてほしいですね、私としては。はい。ちょっとこの人の人間ドラマの言い方だと私は正直好きじゃなかったです。はい。で、あと最後にですけど、その全体的にものすごく映像が暗い作品なんで、まあ、次回はもうちょっと明るい場面の大暴れっていうのを見せてほしいなと思いましたね。はい。まあ、去年のね、そのギレルモ・デルトロ監督のそのパシフィックリムっていうのも、まあ、基本的にその夜とかね、その暗い場面の戦いが多かったですけど、まあ、あっちはね、ほんまにもうこれでもかっていうぐらいのサービス精神でね、大暴れを見せてくれるんで、まあ、怪獣と映画を見せてくれるんで、それほどね、ストレスたまりませんでしたけど、やっぱりチラ見せかつ暗い場面の掛け算じゃ、やっぱちょっと私としては不満の感情の方が強かったです。はい。あと、私 3D と 2D で、まあ字幕と吹き替え両方見ましたけど、まあ正直なところ、IMAX とか、あとね、エクスパンド方式じゃないと、あんまりおすすめしないですね。私はね、イオンシネマで見たんで、リアリティ方式で見たんですけど、まあ、ものすごく暗かったですね。やっぱ、暗さマシマシで、やっぱ結構見づらい絵作りになってたなと思いました。はい。っていう意味で、まあ、3D よりもやっぱり 2D で、明るいね、その映像で見た方が見応えはある作品やったと思います。はい。まあ、そんな感じでね、ゴジラについての批評はこれで終わろうと思います。はい。まあ、ちょっと長くなりましたけど、はい。次回に批評する映画なんですけども、ちょっとまだ決まっておりません。またいつも通りね、その面白い映画を見たら、その時は批評してみたいと思いますので、まあ不定期ですけど、よろしくお願いいたします。はい。それでは今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書いてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回、こちらの批評でした。失礼いたします。